兵庫ラジオカレッジ4月13日放送分、多様化する国際経済です。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。琴の葉の向かうを探す春憂い。琴の葉の向かうを探す春憂い。今西よし子。相手のちょっとした一言がどうも腑に落ちず、モヤモヤが募ります。あたりは暖かくのどかであるのに、どこか憂わしさも感じる。そんな季節に重なるようです。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはジャーナリストの足立真理さんのご出演で、多様化する国際経済をお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、学生区分に関わらず、講座を聞かれての感想をはがき1枚400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、おはようございます。ジャーナリストの足立真理です。今日は激動の国際経済についてお話をしたいと思います。国際経済ってちょっと難しそうと思ってしまう方もいるかもしれません。心配しないでください。国際経済は、つまりは私たちの身近な生活にとってもリンクしているんです。その身の回りの生活、経済が今いろいろと変化してきましたよという話をさせていただきたいと思います。さあ、2024年に入って日本のみならず、アメリカやヨーロッパの株式相場がとても上昇しています。テレビや新聞でもそういう話見たよ、聞いたよという方もいらっしゃると思いますが、まあ今年に入ってからの上昇率は凄まじいものです。バブル以来の高値を超えてきたとか、個別の企業の株価が最高値を更新なんていう言葉が並んでいますが、その背景や現状、国の実情などについて考えていきたいと思います。その前に簡単に私の経歴を紹介しておきますと、高校までは日本で過ごし、その後アメリカの大学を卒業し、一貫してジャーナリストの道を歩んできました。1991年に日本経済新聞社の記者として社会人をスタート。日経の記者時代は国際部で国際情勢や流通業界で企業取材、さらには株式や為替など金融市場を担当してきました。その後、グループ会社のテレビ局であるテレビ東京に出向して、夜の経済ニュース番組ワールドビジネスサテライトですとか、朝の株式マーケットのキャスターなどを経験し、アメリカの特派員としてもニューヨークに駐在しました。そうした経験から、日本の国内目線だけではなく、アメリカや海外目線の国際経済を体感してきました。現在はフリーランスで経済関係の記事の執筆やテレビ番組などに出演させていただいておりますが、最近強く感じるのは、日本の報道の目線がどうしてもドメスティック、内向きということですね。もっとニュースは世界の事象を報道するべきですし、皆さんにもぜひ外向き、世界で本当に今何が起こっているのか知っていただきたいと思います。さて、今回のテーマである多様化する国際経済ですが、国際経済だから多様化、いろいろあるって当たり前というふうに思いがちですが、日本の報道だけを見ているとどうしてもそれが見えてこないような気がします。今の国際経済はより複雑化しているのです。冒頭でもお伝えしました通り、2024年に入って日米の株式相場が上昇しています。そして企業の業績も大企業を中心に軒並み好調です。 トヨタ自動車の2023年度の純利益、最終利益の予想が4兆5000億円だとか、まるで国家予算並みの利益を稼ぎ出していますよね。日経新聞によりますと、上場企業、約4000社くらいあるんですが、その企業の2023年度の最終利益は3期連続で過去最高を更新する見通しです。その総額43兆5000億円ということで、前の年度に比べても 13% 増える予想です。すごいですよね。上場企業なので比較的大手企業が多いわけですが、大手企業の多くが好業績なわけです。そうした大手企業の稼ぐ力が高まってきたよということで、投資マネーが流れる動きが鮮明になっているという事情です。では一方で皆さん自身の景況感いかがですか？そんなに景気いいでしょうか？多くの方はなんか実感ないな、そんなところではないでしょうか？私も全くもって実感はありません。だって物の値段は月を追うごとに上がっていますし、ガソリン価格も政府の補助金があってもそんなに下がっていないような気がするんですよ。そう、実感を伴わない景気の回復。いや、一般市民の景気回復ではなく、今回は大企業中心の数字上の景気回復とでも言いましょうか。そんな感じですよね。日米の株価は確かに上昇。でもその背景、景気の状態は実は日本とアメリカでは全く違うんです。アメリカは基本的に好景気、実態を伴った景気の回復。わかりやすいくらい景気がいいわけです。先日取材でアメリカに行ったんですけれども、その際、スターバックスの人材募集の看板で見たのは、時給2500円。というものでした。店舗のマネージャーともなれば年収1500万円などの表示もありました。びっくりですよね、この賃金。でもこの時給、全米平均から見ると決して高い水準ではないんです。アメリカ政府が毎月発表している雇用統計というものがあるんですが、アメリカの雇用は教育や医療などに裾野が広がっていて、直近の発表の数字では平均時給はなんと34ドル。日本円にしますと5100円くらいですよ。5100円。すごくないですか？就業環境とかがね、違うので、単純に比較はできないんですけれども、それにしても幅広い業種を全部平均した数字で時給が5100円。驚きです。正直私の大学の講義よりももっと高いですよ。それが平均だなんて。一方、日本はどうかと言いますと、賃上げしても時給は1300円くらいがやっとでしょうか。確かに日本とアメリカでは雇用形態が違うとか、終身雇用制度とかいう点では条件が違うんですが、それにしても日本の時給1300円、これは東京都中心での水準ですけれども、比較的高い方でその水準です。それでもアメリカの4分の1です。アメリカが高すぎるのか、日本が低すぎるのか。明らかに日本とアメリカの格差は広がっています。一律、日米ともに株が上がっていますよと言っても、それでよしというわけではないんです。特に今回お伝えしたいのは、世界の経済、日本の経済がより多様化しているという点です。どういうことかと言いますと、株価が日米ともに上がっていても背景が違う。つまり言ってしまえば日本の場合は日本の企業が輸出企業を中心に円安の恩恵を受けて名目上業績が好調だということです。さらに超金融緩和策で企業は低金利で資金を調達できて潤っています。でもですね、ここがポイントです。裏を返せば私たち一般個人の資産をある意味犠牲にして、それで企業は潤っているという構図なんです。つまり、貯蓄の多い個人の資産には全く金利はつかないという点で個人が犠牲になっているとも言えるわけです。その表れとして日本の個人の消費はずっと低迷しています。 一方アメリカは本当に個人も企業も潤っています。個人の消費は旺盛なんですね。その先日行ったアメリカでも世界最大級の小売チェーンのウォルマートですとか、アメリカの大手チェーン店ターゲット、食品スーパーのセーフウェイなどいろいろなお店を見て回りましたが、どこも混雑していました。平日にもかかわらず多くの人たちが訪れて買い物を楽しんでいました。インフレで物の値段が大きく上がっているにもかかわらず消費が旺盛なんです。物価はね、ざっと見たところ日本の倍くらいの水準でしたね。でも賃金が日本の4倍くらいであれば十分やっていきますよね。一方日本はというと個人消費は依然として弱いと言わざるを得ません。春闘で賃金が33年ぶりの高水準の上昇率、そして日銀も大規模金融緩和策の大転換を発表しましたが、実際のインフレ率を加味するとまだまだ実質賃金はマイナスが続いています。どうでしょうか、この違い。本来あるべきはアメリカ的な個人消費が活発となってそれが景気を押し上げるというものではないでしょうか。アメリカはインフレが進んでいて住宅ローンも 6%、7% という水準で日本とは比べ物にならないほど高い金利です。アメリカ人のほとんどは固定金利で借ります。まあ一時 10% 近くまで住宅ローンの金利が上がっていたので、それよりは落ち着いたということで人々は受け入れているようなんです。多少の金利の上げ下げあるんですけれども、それこそが生きた経済なんではないでしょうか。日銀の金融緩和策を終了するということですが、依然として日本の金利はまだまだ低く、経済は個人消費を中心に停滞したままです。でも大企業を中心になぜか過去最高益なんて字が新聞を賑わせているわけです。ということで国際的な経済も国によって背景が全く違っていて多種多様なのです。そんな中、日本の消費が旺盛な場所があります。それは海外からのインバウンドの恩恵を受けているところです。例えば外国人観光客に大人気の北海道のニセコスキーリゾートなんかその典型です。普通の料理がとんでもない値段で売られていると海外の新聞が特集をするくらいです。例えば屋台の天ぷらそばが3500円とか、東京のお蕎麦屋さんで食べる3倍の値段だったり、スキーリゾートの定番カツカレーが3200円、ラーメンが3800円などなど。ニセコの人口は5000人程度なんですが、そこの平均時給は1800円とも言われています。明らかに日本全国の平均時給よりも高くなっています。また岩手県の安比高原のスキー場の時給は最も高くて平均で1936円と言われています。ということでだいぶ2000円に近づいてきています。さあ日本も高い時給の時代に入ってきたというふうに思わせますが、これほど景気がいいのはまだまだ数カ所のリゾート地だけみたいです。このような外国人観光客に人気のリゾート地ですが、投資という観点からも注目が集まっています。例えばシンガポールの大手投資ファンドであるペイシャスキャピタルグループは2000億円余りを投じてスキー場の再開発を始めるなんてニュースも飛び込んできています。国内のスキー人口減少していますけれども、その結果新潟の妙高高原の再開発というのは下火だったんですが、近年世界のスキー人口が増加傾向にあるということで、海外からも観光客がもっとやってくる、それを見越して妙高高原を国内外から人気のあるリゾート地へと変貌させる計画だということです。目指すのはカナダの有名リゾート地ウィスラーだ、妙高にはそのポテンシャルがあると投資ファンドの CEO は意気込んでいるようです。そう、このように日本の国内の資金だけではなく海外からも投資のマネーが入ってくれば、まだまだ 日本にはポテンシャルがあるのかもしれません。リゾート地だけではなく、もっともっと地方再生で広がりが見えると、日本の景気回復というのも力強いものになっていくと思います。ただ、現段階ではこうした景気の良い話は、まだ日本人による力強い個人消費拡大につながってはいません。工業績、GDP 拡大と言われても、個人に実感がないのは当たり前です。消費の中身もグローバル化、多様化しているからです。ここまで日本、そしてアメリカの状況を考えてきました。それではそれ以外の国ではどうでしょう。アジアでは経済の要である中国が減速気味ですね。そして一方でインドは比較的好調。ヨーロッパはと言いますと、株価は比較的好調、でも経済はやや停滞気味。それにもかかわらず GDP 国内総生産で世界第3位だった日本がドイツに抜かれたというニュースが2月頃大きなニュースになっていました。実際ドイツの経済も苦戦しています。インフレが進んでいるためです。ロシアのウクライナ侵攻後、ロシア産の天然ガスと石油の購入中止を決めたことで、ドイツではエネルギーコストが急上昇しているからです。しかしそんなドイツに日本は GDP で抜かれてしまったのです。アメリカの有力新聞のニューヨークタイムズはこのニュースを大きく取り上げていました。日本経済はいよいよ景気後退入りか。世界ランキング4位に転落。日本経済は緩やかな成長という予想を裏切って、景気後退に追い込まれるかもしれないとしました。背景には40年ぶりの高い水準となったインフレに加えて、為替の円安による食料品価格の高騰に悩む企業、そして市民の消費がさらに低迷している結果だとしています。そう、おっしゃる通りなんですね。また、今回の日本の GDP の数字は日本経済の先行きを暗示しているとも記事は触れています。企業収益は過去最高を記録し、株式市場も急上昇。それでも失業率は先進国に比べて低いまま。なのに依然として個人消費と企業の投資という経済の重要な2つのファクターである原動力が完全に遅れていると日本のいびつな構図を指摘していました。ニューヨークタイムズの記事ではさらに、世界で最も人口の多い国であるインドの成長に何とか追いつこうと苦労している日本だが、人口減少によって今後数年以内に今の第4位の座も失うかもしれない。という厳しい見方をしています。追い打ちをかけるように日本の少子化、高齢化、これはもう待ったなしの状況です。今後このままいくとどんどん人口が減っていくというだけでなく、労働人口も激減していくんですね。そうなるとどういうことが起こるのかと言いますと、いくら給料を上げていったとしても、高齢化すぎて、要するに年を取りすぎて消費する意欲もなくなってしまうという悲しい状況になっていくのです。言われておりますのが、平均年齢が50歳を超えていくと、いくら賃金を上げても消費は減退していくというものです。現在の日本の平均年齢、いくつだかご存知でしょうか。48.6 歳です。50歳にね、結構近づいてきてるんですね。世界でも第2位の高齢国なんです。ちなみに1位はモナコで55歳。まあモナコはね、裕福なシニア層が別荘として居住することが多いので、まあちょっと特殊な数字かもしれません。次いで平均年齢が高いのが3位にドイツで 47.8 歳。なので先進国で日本、ドイツは極めて平均年齢が高い国と言えます。これはかなり危機感を持った方がいいレベルだと言えます。それに比べてアメリカは38歳。人口も増えていますし、活力もあります。 また最近少子化高齢化が言われている中国でもまだ平均年齢は37歳です。日本の48歳というレベルが相当高齢であることがわかります。まあどう頑張っても日本はこのままだと明るい未来ないということになってしまいます。であればどうするのか、どうすればいいのか、もっともっと外向きになるしかないと思うんですよね。ニューヨークタイムズはさらにこんなことも指摘していました。日本は人口減少の一途をたどり、昨年の出生数は頭打ち。この国の政治はスキャンダルまみれで、不人気になっても一つの政党が政権を事実上維持している。凍りついたように見える。それでも国民は冷静だというのです。その理由についても分析していました。人々が平然としている理由は簡単。失業率が低くて、電車は定刻通りに運行するし、毎年春には桜が咲く。神社や商店街には観光客が殺到し、株式市場は史上最高値を更新している。多少のインフレがあっても、一杯のラーメンが7ドル程度、定食は12ドル程度で食べられるし、何よりも犯罪が少ない。なんかこう言われると褒められているんだかけなされているんだかっていう感じですね。でもポイントはここからだと思います。社会的不和の兆候はほとんどない。この国は驚くほど安定していて団結しているように見える。ただ政治に関しては有権者の関心が極めて低いと言ってるんですね。なんかすごく見透かされた感じです。海外から見た日本、そんな風に見えてるんですね。確かに日本は安定していますし、犯罪も少ない。例えばホームレスもパッと見はそれほど多くない。でもなぜかその裏では貧困層が実は多い。いろいろと考えさせられます。まあ、そんな中、私は先日南米にも行きました。ブラジルでの取材です。南米ね、とても面白いですね。景気回復とインフレというふうに聞いていたんですが、実際物の値段は確かに高かったです。サンパウロのショッピングモールに行きましたが、衣服や雑貨は日本とほぼ同じような値段、あるいはちょっと高いくらいでした。サンパウロには日本のダイソーが大きな店を構えていたので覗いてみました。そこには15レアルとか20レアルという表示ばかり。日本円にしますと450円から600円ほどという水準。日本の100円均一とはほど遠いものでした。現地の方にね、お話を伺ってみますと、ブラジルは鎖国した方が景気がいいかもね、なんて話をしていました。つまり国内需要がとても旺盛で、食料自給率も高い、資源も豊富。主な産出品である大豆や鉄鉱石を輸出するので、何かと世界の政治状況に巻き込まれちゃう。振り回されちゃうんだというふうに現地の方は嘆いていました。だから実は輸出輸入しなくても十分やっていける国なんですね。ある意味強いですよね。ブラジルがポテンシャルの大きい国であることを肌で実感しました。それに比べて日本は、とどうしても何でも日本と比べてしまいます。次に為替についても見てみましょう。日本の円安は歴史的な水準です。日本の通貨はドルに対しては33年ぶりの安い水準に後退しています。ユーロに対しても円安が進んでいて、対スイスフランでも歴史的な円安水準です。今年に入ってから日本の基軸通貨である円は、他の10カ国、地域、グループ10と言われるところの通貨に対して全て下落していると言われています。現在、円よりも弱い国は3つしかないとまで言われているんです。それがロシアのルーブル、トルコのリラ、アルゼンチンのペソ、この3カ国です。この3カ国と比べてしまう日本って、ちょっとどうなんでしょうね。というのも、ロシアはウクライナとの戦時下で世界から制裁を受けている、いわば特殊な状況の国です。 そしてトルコはずっとインフレが続いて、金融政策も不安定な国。またアルゼンチンは事実上財政破綻とも言われているような国なんです。そういう国々と日本は果たして同じようなレベルなんでしょうか。そんな風にね、いろんな角度から日本を見てみますと、日本の実力、実態っていうものがね、見えてくると思います。ちなみに国境なき騎士団という非政府組織が発表した報道の自由度ランキングというのがあるんですが、ここで日本が何位だと思いますか？なんと68位ですよ。それほど日本はまだ報道の面で不自由な国というふうに指摘されているんです。意外にも日本はまだまだ報道後進国かもしれません。世界を知る、見る、今こそ何かしら動く時期に来ていると私は思います。以上、多様化する国際経済の会を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
今朝はジャーナリストの足立真理先生に、多様化する国際経済と題してお話をしていただきました。まず日米で共通して株高、大企業が好調という事象が起こっていても、両国の国民の生活には大きな違いがあることを教えていただきました。こんなにも違うのかというのが素直な感想です。一方、中小企業はどうなのでしょうか。日本を支える中小企業が元気を取り戻さないと明るい将来があるとは思えません。またたくさんの国について説明をしていただきましたが、ブラジルは国内需要が旺盛で資源も豊富、とりわけ食料自給率が高いという点に大きな魅力を感じました。日本の第一次産業である農業、林業、漁業は大丈夫なのでしょうか。いろいろな紛争を見ると、食料自給率は重要な課題であると感じます。ようやく賃金が上がり始めた日本ですが、まだまだ勢いのある国に追いついたとは言えません。世界で起こっている情報を積極的に知り、日本の本当の姿を見つめ、もっと政治に関心を持って実際に行動を起こす。これが今、私たち一人一人に求められているのだと、強く感じたお話でした。それでは今朝はこれで失礼します。
ラジオカレッジ、今朝は多様化する国際経済を兵庫ラジオカレッジの三谷昭雄学科主任の案内でお届けしました。来週はフリージャーナリストの西谷文和さんで、ガザ、ウクライナ、アフガニスタンを取材して、戦争を止めるにはどうすればいいのかを予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和6年度の入学者二次募集を行っています。興味を持たれた方には入学案内をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局、電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。